一般質問。第10次奈良県職業能力開発計画について。西川仁志議員、自民党奈良。問い。昨今の雇用情勢を踏まえ、どのような考え方をもって今回の第10次奈良県職業能力開発計画を策定されたのか、また計画に基づいてどのような施策を実施しようとされているのか。答え。今回の計画では、在職者を中心に働く意欲の維持・向上を最大目標に策定。対象者を在職者、学生・若年無業者、離職者の3つのカテゴリーに分け、働く意欲に効果のある取り組みを体系化した。具体的には、在職者には若手社員を対象にモチベーション向上のための研修を、高校生と保護者には早期離職を防ぐセミナーを実施、離職者には多様な職業訓練コースの設定等に取り組む。その他の質問項目。奈良県庁の橿原市周辺への移転、県立高校の施設整備、主要地方道五瀬柏線の舗装、葛城市内を流れる河川の堆積土砂。奈良県における救急医療体制の充実について。池田紀久議員、自由民主党。問い。奈良県の救急搬送にはどのような課題があるか、また救急搬送時間が平成28年度で全国41位である状況を踏まえ、救急搬送の時間短縮に向け今後どのように取り組まれるのか。答え。奈良県では救急隊が傷病者の観察や処置、医療機関への受け入れ照会等を行うため、現場に滞在する時間が他府県に比べ長い。このため消防本部や医療機関ごとの照会時間を明らかにしたり、医療機関が必要最低限の伝達項目で受け入れの可否を判断をする搬送ルールの遵守を徹底することで照会時間の短縮を目指す。また重症以上で照会回数が4回以上の割合が高いため、消防本部から搬送困難事例を収集し、3回以内で病院選定できるよう医療機関等と協議を進めていく。その他の質問項目。平城宮跡歴史公園の整備と観光拠点としての今後の展望。奈良県総合医療センターの移転開院後の運営状況。農村資源を活用した地域づくり。ため池の防災対策。大和川流域総合治水対策における流域対策について。太田敦議員、日本共産党。問い。大和高田市などにおける大和川流域の浸水被害を解消するためには、雨水貯留浸透施設や水田貯留を含めた浄化流一体となった流域対策の一層の強化が必要だと考えるがどうか。答え。耕作面積の減少に伴い、ため池の不要となった利水容量を治水容量に転換するなどによるため池治水利用の促進を図るとともに、水田貯留についても条例に位置づけた。また、意欲のある浄化流市町村と協定を締結し、計画に基づく市町村の施策を奈良モデルにより積極的に支援する。これらの新たな取り組みと、奈良県平成緊急内水対策事業と合わせて、浄化流一体となった流域対策の推進につなげていく。その他の質問項目。奈良県の県域水道一体化。 自然災害による農産物被害への支援、猫の殺処分ゼロに向けた対策、民間と共同した道路環境整備、高校削減再編成について、宮本次郎議員、日本共産党。問い、知事が6月28日の定例記者会見で校名を出すタイミングが遅かったのではないか、検証してみたいと思うと話していたが、これは知事が教育委員会の説明不足を感じての発言と受け止めた。その後どのように検証されたのか。また知事は9月12日の記者会見で教育委員会が説明を尽くすべきと話されたが、このことの真意について伺いたい。答え、教育庁からは計画の策定プロセスについて県民の皆様に不安や心配をかけたと反省の言葉があり、この反省を今後の教育行政に生かしてほしいと考えている。教育委員会は関係者の理解を得るためできる限りの努力をすると聞いており、今後その権限において責任を持って計画を実行されることを期待している。その他の質問項目、ヘグリの小菊ブランド支援、清和医療センターの今後、県立高校総合寄宿舎の改善、県立高校の耐震化、大淀高校と吉野高校の再編について、国中健二議員、自由民主党。問い、県はじめ県下自治体では建築土木技術職員が不足しており、県及び教育行政が要請するのが責務である。そのため吉野校舎に土木科を存続させ、ドローン操作技術習得科目を導入すること、2級土木施工管理技士を養成するために建築施工課と同時に土木施工課を設置することが必要と考えるがどうか。答え、奈良南高校では新たに総合学科を設置し、森林、土木、建築についての横断的な学びを取り入れる。現在吉野高校の教育内容を受け継ぐことができるよう検討を進めており、土木に関する人材育成についても考えていく。また専攻科の2年時に建築コースと土木コースを設置することも検討していく。なお、ドローン操作については関連資格の取得をカリキュラムに位置づけられるか研究する。その他の質問項目、障害者就労の推進、精神障害者医療福祉対策、災害時の避難所での障害者高齢者対策、豪雨等による水害対策について、乾博之議員、自民党なら。問い、除草や浚渫などの河川の維持管理ができていないと流す対策が十分に機能しないと考えるが、河川の維持管理にどのように取り組んでいるのか伺いたい。答え、水防上重要な河川では河川断面のおおむね1割以上阻害している箇所で、その他の河川では阻害率の高い箇所で堆積土砂の撤去を計画的に実施、また除草は堤防が適正な機能を発揮しているか確認するため年1回を標準として実施、河川内の樹木伐採も治水上の観点より優先順位の高い箇所から順次実施している。公共事業は安定的かつ計画的な実施が重要であり、必要な事業が着実に実施できるよう予算確保に努め、県民の期待に応えるようにしていく。 その他の質問項目、文化財を活用した観光振興対策、中小企業・小規模事業者の振興策、第二浄化センターの汚泥の有効利用、自転車保険義務化について、佐藤光則議員、日本維新の会。問い、自転車道整備など、利用環境の充実に加え、健康志向や電動アシスト自転車の普及による利用の増加から、関連事業が大きく様変わりしてきている。各地で自転車保険義務化の条例が制定され、安全利用のさらなる促進が図られている中、関西圏では奈良県と和歌山県だけが条例制定されていない状況を踏まえ、今後県として義務化すべきと考えるがどうか。答え、県では自転車保険加入促進の啓発に取り組んできたが、今年6月8日に閣議決定された自転車活用推進計画で、国から地方自治体へ条例等による保険加入の促進が要請されたと認識。このようなことから、交通安全に関する教育により、県民の意識を向上させ、事故防止を図ることが重要であり、県としても自転車保険の加入義務化も含めた自転車の安全利用についての条例化を積極的に検討していく。その他の質問項目、県の熱中症対策と避難所運営においての課題、学校施設、建物、設備。